第493回目です。アリキラ。この番組はイオシスの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、ジャーマネです。で、 TS さんが来ると思うでしょ。今日来ないんですよ。なぜなら今一人なので。はい、一人でお送りしておりますジャーマネでございます。配信日がですね、9月の何日だ、30日、水曜日なんです、今日で。収録日がですね、同じく9月30日の、今夜の8時過ぎという時間帯です。なんでこんなタイミングで急にアリキラをするかというと、なんでしょう、熱心なアリキラファンの方、もしくは、私のストーカーの方はご存知かと思うんですけども、ここずっとね、おまけ放送をやってるんですよ。履いてないでは配信されてない、ジャーマネドットコムに行かないと聞けないっていう、非常に広告効果の悪いおまけ放送をずっとしてたんですけど、やってるうちにね、野球の話がしたくなりまして、野球の話をすることにしました。はい、ですので一人です。一人なんですが、この後、ゲストの方をお招きして、今シーズン、まあ途中ですけれども、一応振り返りと、あと CS、 あとは引退選手などなどにつきまして、いろいろとお話をしていきたいと思いますので、ご期待ください。ということで、今日はスルッと、この後、曲 CM 挟んでゲストご紹介というふうにしたいと思います。始めましょう。第493回目のアリキラ、はいてない .com からお送りしております。曲このタイミングでいこうかと思います。後ろの方にね、いつもは曲流すんですけど、収録してその日に出すもんですから、もう間に合うか間に合わないか分かりますので、先に曲流したいと思います。好評発売中、東方ウォーフェアブラックスパークより山本もみじさんでアトーメントフォーシーンズ。
世界に通用する文化である。誰が言ったか知らないが、人はこう呼ぶ、クール幻想郷。世界に届けたい2015年の電波ソングをテーマに、最新のサウンドを集めたプログレッシブな電波ソング中心のコンピレーションアルバムです。幻想郷電波エキスポイオシス東方コンピレーションボリューム23は、イオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。イオシスヌルポ放送局の過去配信分、第451回から第500回を高音質 MP3 で詰め合わせにしました。今回のおまけは博士サンプラーバージョン 2.0 付きですぞ。いらない。ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ7はイオシスショップでお求めくださらなくてもいいんだからね。
ハイキナイドットコムで放送中、アリキラのエンディング主題歌、マイ・エターナル・ラブ、終わらない愛の歌を含む3曲を収録した CD が登場。マシュマロピンク、ディア・マイ・プリンス、お求めはヨシショップで。
皆
放送しています。
はい、ということで今日は野球の話をするということなんですけれども、ツイッターをこの前ちらっと見てましたら、いつも通りアリキラタグを使って発言してくださってる方がいて、ごめんなさい読んじゃいます。ラジオネームタカジントゥーマンさん、はい、これ多分ファミスタの話の後ですね。ピッチャーの、キャラハチの話しちゃったんですけど、キャラハチは、完全に巨人の隅をモチーフにしてましたよね。87年の番にもいませんでしたっけか。あとパックマンは打率が低かったような点点点。あとひくらさんとのプロ野球シーズン総括も時間があればよろしくお願いしますというメッセージが、ツイッターの方にありまして、勝手に読んじゃいましたけど、ということでひくらさんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、読んじゃいました。ひくらさんのノコスターズはご存知で。
いやでもファミスターはそんなにはやってないです、
ね。うん、そうですよね。
ひくらさんドラフトのシステムがあったじゃないですか。
あったんだ。
なんかでドラフトがあったような、うん、なかったような。
そうかそうか、その辺もちょっと世代の差が出てるかなって感じがするんですけどね。
はい、
私なんかだと86年とかの頃からのやつを想像するので、氷川さん86年って、3歳とか。
3歳ですよね。
それはやってないですよね。
5歳くらいからファミコンはいじってるので。
ああなるほど。
なんとなく触ってるんじゃないかっていうのと、ピノが足が速かったことぐらいで
だいたいいいと思います。なんかまたファミスタ出るらしいですよ、今度。
出るみたいですね。
3DS で、なんていうんですか、体験版っていうんですか。
はいはいはい。
30回だけ遊べるっていう体験版がありましたけども。
なるほどなるほど。
相変わらずダムコスターズがぶっ壊れてて面白いなと思いますけども、ファミスタじゃないんですよ今日は。ファミスタじゃなくて、
そうですね、
プロ野球の話を今日はしましょうということで、ひくらさんお招きしておりますが、
はい、
どれから話そうかと思うんですが、まずこれですかね。はい、引退選手がちょっと今年多いんじゃないの問題。
豪華ですね。
引退選手豪華ですねっていうのもおかしい話なんですけど。
豪華っていうのもおかしいんですけど、まあ、結局のところ大御所が引退すると、うん、みんな身体について考えちゃいますよね。やっぱり
他人事じゃないわけですね、同じ世代の方がやめるっていうのは。
そうですね。
なんか私誰からこれこの引退の連鎖が始まったのかよく覚えてないんですけど、
あとは多分谷とか、
ははは、
白野とか、あっちの方だったと思うんです。
そうですよね。小笠原も結構早かったですかね。
小笠原と和田が同時に出てきて、
うん、
谷繁監督が、
うん、すごい名前ばっかり、
監督宣言になって、
うん、
そこから山本昌が出てきたらバタバタっと全員、我って感じでしたね。
ちょっとネット情報なのでちょっと定かではないですが、私が持ってる情報で見ますと、まず中日がすごいんですよね。
中日は若返りするみたいな空気ですね。
ですよね。和田のベンちゃんですよね。あと、はい、ガッツ小笠原、あとは谷繁、兼任監督が監督専任になるということですね。
はい、
あとはやっぱり中日だとこの方外せません、山本昌。
そうですね、最年長50歳ですね。
ついに引退ということで、まあ、山本昌引退ということになると、どうしても燃えろドラゴンズの件とか、あとはファミスタの件とかがどうしても話としては出てきちゃうんですけども。
そうですね。
ラジコンはまたやるらしいですね。
ラジコンの記事は読みましたけど、
はい、
すごいやる気でした、ね、世界に出るためにはちゃんと練習しなきゃいけないみたいな完全にアスリートですよ。
そうですよね。あの人でも本当に日本トップランクのラジコンの方ですよね、山本昌さんって。
そうですね。野球を頑張れるのはあと数年だと思うっていうので、ラジコン立ち含めていろんなもの立ってましたから、
ね。いや、山本昌がラジコンを立つって聞いてびっくりしましたけどね、最初ね。
そうですね、
できんのかと思いましたけど。あと目立つところですと、まあ、楽天もなかなかなもんですよ、斉藤隆はじめとして。
ね、
あと目立つところだとやっぱり西武西口でしょうか。
そうですね、西口ですね。
どうしても西口さんっていうとノーヒッターしそこねるでおなじみの西口さんのイメージが私はあるんですけど、
200勝もいけなかったですね。
あ、そうなんだ。
確か
いいピッチャーなの間違いないですけどね。
結構惜しいとこまで行ってたんですけど ね、
ただあのまたかっていうあの表情が忘れられないですね、私はね、うん、打たれた時のね。あと西武ですと、あの個人的に思い入れはあるんですが、森本ひちょりが引退ということで。
ひちょりです ね、あの新庄からメッセージ来てましたけど、
あのもうあの3年後に監督がどうこうとかっていう話がありましたけどね、新庄からメッセージが来るという点では非常に貴重な一件でしたね。
新庄が今何してるんだろうって感じですから ね、
なんか分かんない、中田秀と同じぐらい分かんないですね、うん、まあ、ただ森本一人っていうのもちょっと、北海道に住んでたものとしてはちょっと思い入れがあって、当時のあれですよね、森本、新庄、稲葉っていう外野はちょっとおかしかったですよね、守備範囲が。
外野はすごかったです ね、
うん、そんな印象があります。あとはオリックスで谷、うんうん、オリックス戻ってたんですね、そもそも。
そうです ね、
谷、平野、はい、この辺が引退。あとこれ引退ではないんですね、ソフトバンク松中が、
とりあえず戦力外
ですかね、戦力外なのか自由契約なのかちょっとどうか分かりませんけれども、まあ、本人は現役続行を希望してるんですね、
希望、
うん、できそうな感じしますけどね、うん、まあ、まあ言ってしまえばどの選手もまだできそうですけどね、この中のね。
そうですね、
あとは阪神ですと関本、代打の神様なんて言われ方されてますけれども、
つい先日引退の、
はい、
引退のさよならのチャンスで出てきましたけど
出てきましたね、
まさかあんなにこうみんな込み上げてるのが最終的に笑いになると思って
なかったっていう、この前ラジオでもちらっと話したんですけど、あの関本さん引退表明でもうさよならかなんかの場面で出てきてですね、
そうです、
ああ関本だっつってみんなもう涙ながらに見てたら、あのパスボールで試合が終わるっていう、
ノーアウト1、3塁、しかもそのノーヒットノーアウト1、3塁でしたからね。
そうですね、なんか自滅型に近いような感じの、
いやひどいいやでもなんかそういう持ってる感は関本っぽさはありました
ですね。まあでもあそこ関本なんで、あそこは塁埋まってなかったんですか、あの時は。
あの時はあのそうですね、埋まってないです
ね。ですよね。で同点だったと思うんで、満塁策というのもなくはなかったかなと思うんですけどね。
いやまあそうですけど、さすがに、
まあ空気を読んでというか、なんというか、そんな感じだったかなと。
8はしないでしょうね。
そうでしょうね。まあ、
そもそも届かないボールは投げられたんですけど。
もうその氷川さんの切り口が本当に大好きなんですけどもね、まあ、そんな感じでいっぱい引退の選手がいて、あのちょうど今日 もう今日って言っちゃいます、あの今日配信するつもりなので今日って言っちゃうんですけれども、日本ハム木佐貫、もうジャイアンツのイメージからっていうのがありますけども、
引退後またジャイアンツみたいです。
あ、そうですか。
ジャイアンツの方で何をやるのか分かんないですけど、球団職員かなんか、
うん、
らしいですね。
まあ、あんな根が真面目な選手もいないですよね。
そうですね。後でこう斎藤佑樹の時に話そうと思ったんですけど。
ああそうなんだ。またじゃあちょっと後で聞きましょうか。
はい。
引退選手いっぱい今年いるということで、まあね、今言ったメンバーだけで1チーム組んだら相当ね全盛期のステータスでは強いのかなって気がするんですけど。
何がすごいって今年あの全ポジションがいるんですよね。
あ、そうなんだ。
松中は引退しなくいいことになったので、
はい、
あれなんですけど、
うん、
2000本安打もいるし200勝もいるし
すっげ
えセーブ王もいるし、あの生涯通算打率3割超えが
2人とか、そうなんだ
単純にすごい強いですね、
あとあの今日は触れてなかったですけど、あの最後の阪急ブレーブスの選手もいますからね、
あのうちの、
はい、ハムのキャッチャーの中島さんですけども、
中島さんキャッチャーの中島さんもそうそうたるメンバーの球を一軍で受けてますからね。
そうですよね。実働29年でしたっけ。
そうですね、山田から大谷まで
山田って山田久志のこと言ってる。
ええ、
うわ
すごいでしょ。
すごいね。
しかもそれを全部一軍のマウンドで受けてるわけなんで、
そうですよね、
当然ダルビッシュも受けてるんで、
今でもそのやっぱりリードなんかすごく定評が現段階でもあって、抑えキャッチャーなんていう言い方されてますけどね、
一時期せあれでしたね、大将専用でした、
そうですよね、どうでもいいんですけど、コナミのプロ野球ゲームでもそこそこ中島さん、キャッチャーのパラメーターに関してはいいです、はい、ね、
早々にセカンドキャッチャーだった結果大変なことになってしまったキャッチャーです、
ね、そうですよね、なんか惜しまれますけれども、はい、引退選手そんなところでしょうか。
そうですね、こんなところですかね、
まあ、他にも多分いっぱいいると思うんですけど、ひとまず今日はこの辺ですかね、はいはい、ちょっと抜けてるよっていうのがいたらお便りください、お待ちしてます。さあ、次の話題いかないと、これもうね、撮ってるうちに日付変わっちゃうんで、はい、あれですけども、次クライマックスシリーズ、ちょっと気が早いかなって気がするんですけども、ちょっと話してみようかなと思います。どうですか今年、ひくらさん、クライマックスシリーズどんな印象をお持ちですか。
そうですね、今年に関して言うと、できれば1位と1位が当たって、トリプルスリー対決を
は
いうのが個人的には
そうか、
ハムファンなんですけどありますね、
そうですね、やっぱりいい試合は見たいですよね、やっぱりね、それはもちろんね。現段階で収録段階9月30日なんですが、セリーグは首位がヤクルトでマジックが1となっております。ヤクルトのトリプルスリーといえばあれですか、山田さんでしたっけ。
山田選手です。
去年ぐらいですか覚醒したの、山田さん。
そうですね、今年も交流戦ぐらいまで調子悪かったはずなんですけど、交流戦初戦でハムボコボコに打たれて、この山田って選手どうなってんだと思ってだ、気づいたらトリプルスリーみたいな話になってて、すごいなと、
ね、なんか飛ばす技術を身につけたのが何なのか分かりませんけれども、すごい目覚ましい活躍ぶりで、もう球団というか球界を代表するような選手に今なってるかなって気がしますよね。信じられますか、ヤクルトの本塁打数がリーグ2位ですよ。
いやー、去年もそうですよ、去年も結構打ってましたよね。
あ、打ってましたか。
打のチームになってました
ね。ねえ、なんか、なんでしょう、チームによってやっぱりカラーってあって、守りのチームとか、攻撃のチームとかってイメージがありますけど、ヤクルトはあんまりこう、もやっとした感じでしたよね、なんか、これといった、
ね、
足でもないのかなみたいな感じのイメージが。
ちなみにこうヤクルトが前優勝したのって14年前だったらしいんですけど、
はい、14年前ですね、
若松監督の時代ですね。
ああ、そうですか。
スタメン見たら結構知ってる名前ばっかりで、
そうなんだ。
ええ、
どんなメンバーなんだろう、14年前って。稲葉いんのかな。
クリーンナップが稲葉、瀬田、ジーニ、古田ですね。
ああ、強いわ強いわ。
で7番がラミレス、
おかしいでしょラミレス7番って
8番がドバシです。
ドバシかいなんだそのチーム。
ちなみに宮本さんが2番ですからね。
ああ、
強いわみたいなチームです、
うん、宮本と古田が同じチームにいるだけで相当強いですけどね、もうね、なんかね、そっか、それ以来ですか。
それ以来、
で、まあ山田さんがいいですよとかっていうのはよく聞きます。あとピッチャーも、まあ、バーネットもいい感じですよっての聞くんですけど、じゃあその他何人も選手がこうポンポン出てくるかっていうと、意外と出てこない方が多いんじゃないかと思うんですけど、ヤクルトって
畠山ぐらいしか出てこないです、
ね、畠山いいですけどね。なんかこれを機にこうヤクルトの選手がもっとこう特集されてどんどん出てくるといいかなと思うんですけどね。
ピッチャーは結構わかるんですけどね、
スタッフは揃ってますね、ピッチングスタッフはね。
バッターは結構若いイメージがありましたね、
だからこれからなのかなと思うんですけども、優勝が目の前ということで、ただマジックが、ね、まだついてますから、ちょっと確定ではないんですけれども、そういう感じですよね。そしてセリーグ2位なんですが、現在は巨人ということで、これほぼ確定でいいんでしょうかね。これは
どうなんですかね。2位巨人は確定かな、1位2位は確定してるのかなみたいな気はしますね。
現在1位2位が 2.5 ゲーム差、
2位3位が
2ゲーム差ですかね、巨人阪神が。
でもあと6試合ぐらいですよね多分、多くて、
もうね、そんなに残ってないんじゃないかな、かなり減ってた気がしますけどね。巨人が140試合を終えてて、阪神が141試合を終えてます。
うわー、すごい際どいところです
ね。際どいところですよね。だからうーん、なんとも言えません。ちょっと厳しいなって思うのは4位の広島なんですけど、阪神から差こそ 1.5 しか開いてはいないんですが、なんか残りのカード見ても厳しいのかなって気がします。あと思うの
シリーズはなんとなく、阪神より広島の方が強いんじゃないかみたいな気分にな
りますね。うん、スタッフ見るとなんか短期決戦強そうな気がしますよね。っていうか広島こんだけ選手揃ってあんまり振るわなかったですね。
あんまり振るわなかったですね。
ねえ、
広島は今年はあのデータ上はすごく面白いチームだったので。
そうですよね。
あのアメリカが騒然としたっていう、
ええ、アメリカがそうですね。
もうここ何年も何年も積み重なって実証されているセイバーが全く当てにならないチーム広島っていう、
ね、セイバーメトリックスとは何だったのかという感じのチームになってますけど、だってね、
逆に言うと広島以外はその通りなので。
そうですか。そうですか。まあ、黒田が帰ってきて、あと、ね、新井さんもいてなんていう感じですけど。
そうですね、
もうちょっとね若いのが元気あればよかったかなって気はするんですが、現在広島4位ということで、まあ、ヤクルト巨人阪神っていう感じになりそうですかね。とりあえずは。
そうですね、多分そうなるんじゃないかなと、うん、こう客観的な感覚だとそのまんま決まるんじゃないかなとは思うんですが、
うん、
まだちょっとでも3位分かんないですね。
ちょっとね、まあ、確定してませんから、ちょっと今後も注目してみたいと思います。はい、パリーグ行きましょうか。パリーグはもうご存知の通り、もう毎日毎日おまけ放送で言ってるんですけれども、1位ソフトバンクがぶっちぎりで優勝、そして日本ハムがぶっちぎりで2位です。
そうですね。
で問題は3位なんですけれども、西武とロッテが 0.5 ゲーム差
でロッテの方が試合数が多い。
ロッテの方がかなり試合数残ってると。なので残りカードによるのかなという気もするんですが、収録時点なんですけれども、
はい、
収録時点の途中経過です。まずロッテが日ハムに勝ちました。
4対1、
勝ち投手チェンです。
さっき西武ファンから日ハムなんとかしてって怒られました、
はい、そうですね、なんとかしたいです。それは木更津の引退試合ですから、なんとかしたいですけれども、
僕は勝ちたかったです。
吉川がねピリッとしないのと、ちょっと今日若さがちょっとチーム出ましたかね。ちょっとね、いろいろ組み替えてきたんですけども、
いやまあでも若いのを使っていかないとやっぱり次の年に。
そうですね、ま、負けこそ今日日本ハムしましたけど、あのサードの、高浜君でしたっけ、いい経験になったんじゃないかと思います。はい、そして
高浜君と松本君を、
そうですね、
育てないといけないので、
そうですね、育ってくれないとあのコナミの野球ゲームの方もパラメーターが下がりっぱなしなので、どんどん出していただいて、はい、そんな感じで個人的には思ってます。はい、そして、それをそこのロッテから逃げております3位の西武なんですが、途中経過ですけど、はい、8対4で勝っております。京セラドーム大阪、まあ栗山にホームランなどが出て、まあ、先制して今逃げ切りに入ろうとしているという7回表裏という感じですけれども、まあ、相手オリックスなんでね、ちょっとモチベーションがオリックス高くありませんから厳しいのかなという気はするんですけども。
厳しいですね。
だから
私はもう完全にあれでしたね、去年の成績からオリックスがいなくなった感じ
そうですね、
去年もあの日ハムはあの3位独走っていう新しいことそれが2位になっただけマシかなみたいな感じ
で。そうですね、やっぱり日ハムってまあ、どこのチームもそうかと思いますけど、日ハムは特にホームになると勝率がぐっと上がるチームだと思うので、
そうですね、
2位か3位かは
大違い。日ハムは何で言ってホーム強いですね、
まあ
まあ、どこのチームもそうなんですけど、
ですけど他のチームは北海道来るの大変ですからね、大変かと思います。ということでここ数日の様子見ますと、ロッテ勝ってるんですけど西武も勝ってるから差が縮まんないっていう、そんなイメージです。
そうなりますよね。
ロッテが結構両チームとも勝率で言えば5割ぐらいなんですけど、なぜかここ最近両チーム勝ってる、まあ、他の4チームのモチベーションが下がってるからと言われればそこまでなんですが、ひっくり返すところまでなかなかいかないという感じでございます。はい、このままいくと今日も 0.5 差のままで西武がリードという展開が続きそうですね。
ただ結局試合数的な話になるので。
そうですね、ロッテまだ今日で137試合目かな、まだ結構残ってますので、そこがどうなるかという感じかと思います。
パリーグの場合は、
はい、
雨天中止がロッテぐらいしかあんまりないっていう、
まあ、大体ドームがありますからねパリーグは、
まあ、仙台も空いてるんですけど。
そうですね、やっぱりこうなんでしょう、中止になると、まあ、その時々のチーム状況によりますよね。中止で良かったっていう展開もありますし、いや今日中止にしないでほしかったっていうのもありますしね、
うん、そうですね、なかなか
だってあれピッチャーってさ、こうすごい前の日とかしっかりかけて調整するわけでしょ、その日に合わせて。
それがなんかなかなか難しいですよね、うん、
でしょ、
天気次第ですしね。
だそういう意味でもやっぱドーム球場があった方がねやりやすいのかなっていう。
ドームの方が楽だっていう話は結構いろんな選手しますね、
うん、あそうですか、まあ、そのお天気の話もそうですし、あとはその気温とか
空調っていうか、
そうですね、はい、
気温的な、
ええ、あの空調ってあれですよね、あの東京ドームに吹く風とかそういうことじゃないですよね、それとは違うやつですよね。
そういうあれではない
ないです、はい、わかりました、はい、やっぱ空調次第でねピッチャーの変化球も変わるってよく言いますからね。
そうです ね、
うん、ね
だから外の方が得意な選手とか
ね、
雨がとても苦手な選手とかもいますけど、
そう千葉ロッテに変化球のすごい選手がいっぱいいたりとかしますもん ね、
う
ん、ねあそこも風吹きますからね千葉はね、はい、そんな感じです、このまま、まあ、行けばという過程ですけれども、ソフトバンク、日本ハム、西武と変わってロッテかなという可能性がまだ残っているという感じです。
まだ残ってますね、
まず仮に西武が上がったとして、ソフトバンク、日ハム、西武、ひくらさんはやっぱりソフトバンクという感じになりますか、勝ち抜くのは。
いやだって今年ソフトバンクほとんど勝ち越しですからね。
おかしいよね現段階で貯金が44って。
日ハムが優勝した年でも、うん、ソフトバンクに勝ち越せたかどうか怪しいっていう
く
らいソフトバンクが苦手なんですけど、日ハムっていう球団は、
うん、そうです、なんかいつも負けてるイメージあります、うん、
次に楽天あたりが苦手なはずなんですけど
苦手なチーム多いですね。いやなんかね、でもここ最近の見るとソフトバンクの打線っていいじゃないですか。で、
はい、
どのピッチャーがどう投げても打ち取れる気がしないんですよ、ソフトバンクの打線って。
そうなんですよね、うん、やっぱりいろんな要素はあると思うんですけど、
うん、
今年はなんかスカウティング能力が高いんじゃないかっていう話が出てくるぐらい、全員攻略されましたから ね誰出しても打たれる状態でしたからね。
ねえ、まあ、ちょっとデータだけお話ししますと、ソフトバンク、130今日で9試合目かな、
はい、
で、今日ホームランが1あ今日は出てないのか、あ1本出てるのか、あ1本出てるので139試合でホームランが140本出てるんですって。1試合に1本超えてるそうなんですよ。
なるほど、
それは強いですよっていう話 でなおかつピッチングスタッフが良くて、失点が、リーグ1位。
そうなんですよ、今年ピッチャーいいと思いますね、ソフトバンク。
いいですよね、
今年はなんかピッチャーに軸に強化したらしいんですよ、
う
ん、
あそうですか、
全体的に、まあ、それこそ工藤監督で、
うん、はあ、
おなじみの佐藤ピッチングコーチと、
ああ、
吉井
どこのチームの話でしたっけ今ソフトバンクですよね、佐藤と
3人ピッチャーみたいな内閣なんですけど、ちゃんとピッチャーはうまくいきましたね。
そうですか、あだって全員エースですよね、ほぼ。
いやなんか当初の予定の先発はうまくいってなかった感じなんですけど。
あそうなんだ、
そうですね、
あ
先発ローテーションは多分スタートの時のイメージとは違ったはずなんですけど、うん、
だから
なんとかなってましたね。
ソフトバンクから大量得点取れないですから、それこそ 1-0 とか 2-1 とかでね、
そうですね、
犠牲フライの1点とかで勝ちましたとかいう試合でもないと勝てないような気が私はするんですけどね、うん、だってね140試合近くやって90勝してるわけですからすごいですよね。
どこのチームもそうなんですけど、うん、抑え強いと強いですね。今年日ハムも麻酔がめちゃくちゃ良かったんで、
うん、良かったですね、
勝ってるって感じはありましたね、
うん、そうですね、やっぱりこの最後がしっかりしてるとそこまでの計算がしやすいと言いますか、 もちろん
1回減りますからね。
そうですね、1回減りますから8回までどうするか。であとは日本ハムを追い風の材料としては、案外と言ったら失礼なんですが、白村がいい仕事をどうもしたようで、今年は
例年現れる若いピッチャーが、中継ぎで踏ん張るっていうパターンなので。
そうですね、
それで潰れないといいんですけど
前例から言うと潰れますよね、結構ね。
結構潰れますね。
ねえ、なので
今年は言うほど酷使してないはずなので、
でもこういいですね、こうまっすぐで勝負ができるピッチャーが出てくるっていうのはいいですね。
そうですね、
あ、
ただまっすぐで勝負するピッチャーはですね、
はい、
こう先発次第っていうのがあってですね、
はははは、
先発がまっすぐ系だとですね
慣れちゃう、
そうでもないっていうのがちょっとある、
ね、やっぱ目慣れるんですね、だんだん ね、
そうですね。だからこうそれこそ大谷の後にまっすぐが出てくると、まっすぐ遅くなったぞみたいな、
そうで、それはしょうがないですよね、160キロ超えてたわけですからね最初ね。
逆に言うと、ちょっと昔の話になりますけど、こう武田勝の後とかに、あの150後半とか投げるようなピッチャーがヒュッと出てくると、全然タイミング合わない。
いや、そもそもそれがなんか昔10年以上前の抑えの切り札のイメージですよね、それこそね。
そうですね、
あんまイメージちょっと印象良くないですけど、クルーンなんかはそうですよね、当時の。
そうですね、大体のチームはそうだと思いますよ、
若かった頃の五十嵐さんとか、
日ハムのだって松井だって基本的にストレートは速いですから、
ね、そうですよね。
あのちょっと大谷っていうのが現れたおかげでさらに良くなったみたいですよね
なるほどね、はあ、ちょっとあの可能性として残ってるんでお話ししておきたいんですけど、はい、ロッテの下克上はありますか。
ただこう下克上の要因の大半って、僕は里崎だったと思ってるので、
はいはい、
そこがあの里崎さん本人も言ってましたけど、そこがいないからどうかなみたいなことを、
その短期決戦で何かが起こせるような起爆剤の選手がいるかいないかってとこですよね。
結局はキャッチャーなんですよね。
ああ、なるほど。あのご存知の通り里崎さんはあの去年大熱唱して引退ということですから、はい、
熱唱コンサートしてました。
初めてですよ、引退コンサートっていうのは、はい、ということで、まあ、ロッテはそういうなんかなんて言いますか、スターが出てくればまだ分からないですけども、ちょっとキャッチャーが心配かなっていう感じですかね。
キャッチャーはまだ若いですかね。
ねえ、はい、な感じでしょうか、はい。で、まあでも面白いと思いますよ、ヤクルト対ソフトバンクっていうのも。
ヤクルト対ソフトバンクは多分あのフラットな人ほど楽しいと思います。
ああ、フラットな人ほど、なるほど。
あのまあ僕とかは完全にひいきで、ハムなので、こうまあもともとソフトバンク自体は好きでしたけど、基本ハムなので、
そうですね、
なってるので、あれですけど、
なんか私もヤクルトソフトバンクはなんかフラットな気持ちで見られそうですね、なんかね。
そうですね、だって今年の成績だったら、ソフトバンクが出てくることに不安は何もないんで、
これでソフトバンク出なかったらちょっとまたこのクライマックスシリーズってシステム考えちゃいますよね、ちょっとね、またね。
そうですね、さすがに特に今年の場合だと、あの日ハムが倒しちゃえとなんとなく変な気分に一番
なるね、
なるんですけど、
ね、
それ以上に3位のチームがいっちゃうと5割切っててもいいんだみたいな空気になる可能性があるので、さすがにっていうのもあって、
昨日までの時点でロッテは5割切ってますからね、今のところ ね、
そうなんですよね。
それありますよね、複雑な感じでございますけど、まあ、ルールはルールということで、そんな感じでいきそうな感じの9月30日現在というところであります。大事な話は全部しましたんで、あとは、だらだらと、ハムの話を少しだけしようと思うんですけれども、
そうです、ね、
ハム今年いかがでした。
大好きの斉藤佑樹の話を、
はい、あ、大好きです。今年案外先発で出てきましたね、やっぱり。
そうですね、一時期抑えにするみたいな話もありましたけど、
ありました。
結局こう手術をしないで、フォーム改造で、対応していくって話だったんで、ちょっと時間かかるかなと思ってたんです。
斉藤佑樹って結局どこが悪いんですか、あの手術って話してましたけど、今
肩かなんか肘か、どっちでしたっけ ね、
なんかそういう話ずっと出てますよね。
そういう話はずっと出てて
ですよね。 結局せずにフォーム改造でということですか。
で特徴として今年は本当にフォークボールばっかり投げるっていう、
フォークがなんか面白いぐらい三振取れてましたね。
多分あのフォークすごいいいですね、
うん、
で結局フォークが良くなったのでっていうか、
うん、
アンダーガンドイって今年の斉藤はストレートが良かったので、
はいはい、
なんでしょう、あの要は多分150キロを目指さなければあのそれなりにコントロールがいいっていうか、いい振りをしたストレートが出てるんだと思うんですよ。
そうですね、うん、あの斉藤佑樹っていうとコントロールピッチャーのイメージが今までずっとやっぱりあって、でそのコントロールすらなんかままならないのがここ数年続いてたんですけど、今年はなんか要所要所でいいところにボールが決まって、
っていうのストレートがなんか結構際どいコースに放り込めてるので、あのフォークボールばっかり投げられると振るタイミングがっていう感じでなんで、
ですよね、
まあ、もう明確にフォーク投げすぎなので あれですよね、あの握力とかスタミナとかの方が不安になる感じでした。
ねえ、斉藤佑樹って、まあ、ほぼ7回までは投げないですもんね。5回6回
1回に捕まっちゃうんですよ
ね
なんで多分、来年明確にそこが課題だって今年の段階でもうなってるので、
あ、課題見えてるんですね、もうね、
もう逆に言うと5回までは抑えてくれてるので、
はい、
まあ、スタミナというか、
そうですね、いや今年非常になんか斉藤佑樹結果の数字にこそ出てませんけどいい働きだったかなっていうのを見てて思います。あの顔つきがやっぱり変わってきましたね、
斉藤佑樹で笑うようになってよかったなと。
そうそうそう、で自信もなんかピッチングの最中も見えるようになって、でそれが結果につながって、で結果からまたその顔の表情につながってっていういい流れになってるようなすごい気がしますね、見てると。
日ハムは本当にだから大谷とキサヌキが大きくてです、
はい、キサヌキも大きいですね。
キサヌキはあのみんなにフォークボールを教えてもらったんですけど、
あ、そうなんですか。
日ハムのピッチャーってキサヌキが来てからめちゃめちゃみんなフォーク放るようになったんですよ。
そうなんだ。はあ、キサヌキはフォークボールのイメージあります、確かにありますけど、
そうなんですけど、多分教えるの上手いんだと思います、キサヌキが。
はあ、いやキサヌキとてもいいって話なんですけど、だとしたらやっぱりキサヌキ取ったっていうのはね、いい買い物というか、
あの若いピッチャーみんなフォーク投げてるじゃないですか。
そうですね、投げてます投げてます。
あの今年ずっと2軍にキサヌキさんいたので、キサヌキが多分教えてる分もありますね。
なるほどね、やっぱそういうところでもベテランの働きっていうのは出てくるんですね。
いやー、キサヌキは本当に好きな選手なので、
ねえいいですよね、あの不器用なぐらい真面目な感じの雰囲気ですよね。
プロ野球チップスに野球チップスの自分のカードを、
はい、
にサインを入れて持ち歩くっていう
そうなんだ。
あの、だってファンにサインを求められた時に、
はい、
用のサイン色紙も買うし、
あ、
自分で用意してた。
真面目
だし、あのサインしてる時間がない時に、うん、スッて渡せるように、だからプロ野球チップスの自分のカードにサインして、
えらいえらい。あ、その選手が今年もう引退ということですね。
まあ、巨人の方に帰られるので、
もともと巨人の選手ですから、
もともとドライチですかね。
そうですよね、まあ、もちろん巨人に行ってもまた、どうなるんでしょうか、フロントになるんでしょうか分かりませんけども、あのご活躍期待しているという感じなんですけれども、はい、
何やってもこう向いてる系だと思うので。
ですよね、
ええ、
何でもできそうな感じしますね、確かにね。はい、ちょっとピッチャーの話してもいいです。
はいはい。
なんかハム結局今年もローテーションしっかりしませんでしたね。
そうですね、結局先発が、今年はなんかなんだかんだで大谷が完全に先発になってくれたので、
なんか大谷面倒さうんっていう感じでしたよね。あとは
吉川はでもちゃんと投げ切ってくれました、
ね、あ、そうか、吉川はそうですよね。
吉川が成績悪く見えるようになってしまったのは、あのついゆっかり先日、3回9失点があるせいなんですけど
いやでも今年2桁ですよ、吉川11勝、
11勝7敗、
これ復活と言ってももういいんじゃないでしょうか。
言ってもいいと思います、
ね、え
前半ほとんど無援護だったんで、
そうですよね。なんで吉川を誰も援護しないのかっていう、そうですよね。
まあ、なんか結構ゲームは作ってくれるし、調子いい時は関東付近まで行くし、
うん、
みたいな感じだったので、いや今年の吉川は結構ずっと信頼してましたね。
ですね。なんていうかこう三振をいっぱい取るようなピッチャーじゃなくて、球数はどうしてもかかるんですけども、それでもこう粘って粘ってっていう感じのピッチングが今回も出てるかなって気はするんですが、他ピッチャーですけれども、あとはまあさっき言った白村が結構出番があってよかったかななんて思うんですけどもね。あと日倉さん、なんかピッチャーはあります？
今年ですか。有原は思ったより早く出てこれたので、
そうですね、
だなっていう。
でもなんかいっぱい有原は勉強できましたね今年は。
そうですね。いやまあこれからの選手なので、
はい、楽しみですね。
大卒ルーキーにして、まあ、こんなところで問題ないんじゃないかなと。
上出来ですよねそれはね、もうね、
むしろこう来年メンドーサいなくなるんじゃないかっていうのがあって。
ありますね。メジャーですか、どこですか、メンドーサ。
どうなるかは全く分かんないですね。
まあそこもね、どうなるか分かんないし、奥さんも意識高そうですしね、あそこはね。どうなることやら。
私はでも外人が面白かったなって感じ。
はい、レアードが私はやっぱり印象残ってますけど今年。ね、よくレアード打率が悪い打率が悪いなんて言ってますけど、後半すごいですよね。
9月が2割7分8厘。
わお。
9月で2割7分8厘でホームラン10本ぐらいみたいな。よくわかんない数字出してます
ね。おかしいよね。前半とは違う人ですよね、レアードは。もうだから。
でも成績見ると、こうなんでしょうね、2割5分に収束するような打ち方してるんで。
ああ。いや、だからこの前ラジオでもちらっと言ったんですけど、この前レアードが逆転満塁ホームランを打って勝った試合があったじゃないですか、ソフトバンクから。
そうですね、ソフトバンクで。
あの時ソフトバンクとの対戦成績が対ソフトバンク1割7分っていう数字だったんですよね。
いやでもあれですよ、後半戦入った時0割5分だった。
0割5分、
だいぶ打ちましたよ後半。20分の1。
だいぶ良くなってきました ね。でも早いですよ、考え方によっては。半年で適応するわけですから、
外角低めを振らなくていいってことを学んでから楽になったみたいですね。
前半よくプルンプルン振ってましたよね、外角低め。
またなんていうか、届くから当たるんですよね。
ああ、リーチ長いし。
で、前半はそれでゲッツーみたいな。
ありました、いっぱい。
でだから際どいのは入ってて、ようが入ってまいが振らないみたいな感じになったんで、結果3球のうち、ようはこうね、ずっとそこに投げ続けられるピッチャーってなかなかいないんで。
そうですね。ちょっと荒れたりして真ん中入ってきますから、どうしても。
で間違って当たったらホームランみたいな感じになってたんで。
レアードの当たったらホームラン感は半端ないですね。
なんでしょうね、別にアッパースイングじゃないのになんで飛んでるんでしょうね、あれね。
ねえ、いろんな方向に打てますし、その外角低めさえなければいろんなコース打てますよね、あの人。
本当不思議ですよね。アベレージヒッターとして取ってきた日ハムのスカウトも困ってたと思うんですけど、
そもそも言ってしまうとハーミッタの方が打つイメージだったんですけどね。
ハーミッタがホームラン系のっていうか、まあ、典型的な外人パワーみたいな。
そうですよね、
期待してたんですけど、
な
んか気づいたらレアードが外人パワーみたいな。
なってましたよね。そんな感じになってますよね。今年の外国人、まあ、例年日本ハムの外国人ってちょっと面白いですけどね、
いろいろですね。
今年もいい感じだったかなと思います。
また、だってね、交流戦の時にそれこそ矢野がトレードで来た時に
来ましたね。
まずみんなサードを守れるのかっていう話をしてたぐらいレアードに期待してなかったです
。めちゃくちゃ守備うまいよねレアードね。
うまいです。いやまあ普通ぐらいですけど、
でも球際強いし、ショートバウンドもちゃんとさばくし、あとなんせ、動作早いですよねレアードって。
早い。あと肩やっぱり強い。
肩いいですね。それは今日の試合見てても思いましたけど、
まあ、三塁線開けてるのは日ハムの方針なんで、あんまり怒らないであげてほしい。あ、
そうなんだ。よくレアード三塁線抜かれるんですけど、あれは怒らないでほしいですね。
あれここは飯山が守っててもあの位置に守ってるんで。
あ、そうなんだ。
結局 ショートの中島が、うんうん、肩がそんなに強くないので、
なるほど、あれでこう狭くするわけですね、あの一塁側の方を詰めて、
もう完全にチームの方針としてっていうか、最初から守備位置があそこって決まってるんですよ。
っていうことは、はい、あそこに打たれないようにピッチャーがしなきゃいけないということですかね。
そうですね、だから、うん、そこに飛ぶような球の時とかは、うん、大野とかは三塁線に寄れって指示しますから、
ね、あ、ちゃんとシフトであるわけですね、はい、そういうのは。わかりました。
それでもあんまり言わなくて一回だって怒ってたことある
そうですよね。私も見ててレアードが三塁線抜かれるシーンがいっぱいあったんで、
なんでもあの三塁線抜かれるような球はあんま投げないようにするっていう、
うん、
あ、まあもう完全に日ハムは定位置があそこなので、
そうなんですね、
え、
日ハムのサードはそこを守るんですね
っていうのはちょっとフォローしとかないと。とな
るほど、勉強になりました。そういうことなんですね。せっかくなんで矢野さんの話します。
矢野さんは、まあ、うん、松坂世代として、
そうですね、これひいき目に見ても矢野さん入ってきた時の活躍というのはすごかったかなって思うんですけどね。
もうあの2試合でお立ち台の時点でもう十分元取ったみたいな、
あのもちろん今後のグッズの売れ行きやチケットの売れ行きも含めてもう十分元あの試合で取れたかなという感じがしますね。
やっぱりでもあと何でしょうね、代打枠としてちゃんと待機できるようになったっていうのは大きい、
うん、そうですね。なかなかそのスタメンでいっぱい出てくるわけじゃないですけど、やっぱり矢野がいるって思うとちょっと嫌ですね。
そうですね、あの代打に慣れてる人という感じで、うん、日ハムはいなかったので、いなかったというか、まあ、去年だと稲葉で、
うん、
その前は二岡みたいな、
はい、
やっぱりいるといないとではちょっと話が、
うん、
ね、
やっぱりスタメン
若手が出てくるのは嫌 だ、うん、嫌だけど、なんていうかこう、うん、ね、年を取った方の方が、
あ、
嫌な感じって多分強い気がする。
やっぱりその、なんでしょう、野球ゲームでのパラメータの代打丸じゃないですけど、4打席3打席4打席回ってきて打つ力と1打席で打つ力ってやっぱり違うステータスですよね、うん、あれはね、技術としては
多分あの日ハムで一番代打やったらうまいの近藤なんじゃねえかって気はしてるんですけど。
あ、コンスケですか。
コンスケですね。
へえ、それはちなみに
上手いと思いますね。
あ、そうなんだ。それちなみにどういうあれですか、ところから。
いや、彼あの守備と攻撃全く違う頭使ってやってるんで全然問題ないですみたいなこと言うタイプなんで。
なんかあの神経はずぶとそうだなとは思ってましたけど、近藤は。あ、そうなんですか。
あの DH じゃないですか。
はいはいはい。
そうなると守ってないから、
うん、
体があれになるじゃないですか。
はいはいはい。
だからあのバックグラウンドの広いところに走るんだって。
え、試合中に？
前打席前に。
バカじゃないの？すごいね。
本当に全力疾走するらしい。
本当に？
で、それが札幌ドームだと、うん、記者席っていうか、あの記者が、
はいはい、
要は終わった後とかにインタビューするようなところ
が広
いらしくて、
はいはい、
だからそこで記者が休んでるといきなり近藤が来て、うん、全力疾走。
ひどい。そうなんだ。
毎試合やってるみたいですよ。
は
あ。毎試合毎打席前に全力疾走するんだって、うん、
すごいね。
でだからあの試合にやってるのと同じぐらいの疲労度っていうか、
うん、そうなんだ。 DH でもそこは変わんないんだ。
スライダー向いてると思うんですよね。
いや、そもそも変ですよ。あの DH 近藤でサードにレアード入ってキャッチャーが大野ってのもなんかすごい話ではありますけど、もともとね。
あとキャッチャー市川がなんだかんだ言って、
うん、
あのそれこそ中村勝が市川じゃないと勝てない。
あ、そうなんだ。
ええ、
はあ、
そうなんですよ。
じゃあ市川いいですね、出番ができましたね、ええ、じゃあね。
前半戦中村勝全然ダメだったんですけど、
うん、
後半急に良くなったのはあの完全に市川専用なんですよね、
う
ん、
市川ってなんかね、東京のテンポが良さそうなイメージがちょっとありますけどね。
そうですね。
あとは心配だったバッティングも上向きですよね、市川はね。
あ、途中湿りましたけど、
うんうん、
まあ、まあ、なんだろう、キャッチャーに期待している打撃っていう範囲には収まってましたね。ホームランも打ってましたしね。
ねえ、あの日ハムの主力という主力の話はあんまりしてないんですけども、大体周りの話ばっかりしてるんですけどもね。なとこでしょうかね。
そうですね。 でも今年頑張れたのは多分田中健介が戻ってきたっていうのが大きいと思ってるので、
本当に日本に適応し直すの早かったですね。
早かったですね。野球留学みたいなことになりまし
たけど。そうですよね。いやでも
出塁率だったんだなっていうのがよく分かりましたね。
ね。
みちゃんがビリになった理由は。
そうですね。そっか。やっぱ田中健介抜けたっていうのはあの時大きかったですね、やっぱりね。
うん、僕は糸井より健介の方がでかいと思ってて、うん、その通りだったんじゃないかなっていうのを今年証明されてしまったんじゃないかなと。
糸井はちょっと派手さがもちろんありますけどね。
ましたけど、
いや健介のやっぱ残したものは大きかったですよ、やっぱり。そんな感じがします。で、あともう時間なんで、しょうもない話に移りますけども、しょうもないしたら怒られますかね、後半杉谷が出始めました。期待ですね。
ちょっと使ってほしかったですね。具体的に言うと交流戦の時に杉谷を下ろす理由があんまりなかったので、
はい、
本当に締めるまで使い続けてほしかったんですね。
もちろん杉谷バッティングいいですし走れますし、あともちろんムードメーカーの役割がありますので、非常に
私は本当レアードと2人でいつも盛り上げてましたね。
そうですよね、個人的には年末のトンネルズの番組をまた期待しているんですけど、私はリアル野球版の方を期待しています。
野球版どうなんですかね、
ね、
呼ばれるんですか ね、
まあ、ね、まあ、こればっかりはね、番組の制作の話ですからどうなるか分かりませんけども、
ね、なんとなく微妙な、ね、微妙って言ったら悪いんですけど、
うん、
成績は残したんで、
うん、
呼んでくれると面白いんですけどね。
ですけどね、また中田をいじり倒してくれるといいかなと思うんですけども、そんな感じですかね。
中田は痩せすぎたかな、
うん、あ本当
感じがしましたね。
本当に体格がですか。
そうですね、絞りすぎたんじゃないかなっていうのはちょっと、ただ中田は本当に一塁の守備うまいので。
うまいですね、
まあ本当うまいなと。まあ二塁っていうか、まあ健介にしろ、鹿島にしろ、レアードにしろ、よくもまあまあたまに変な魔送球をやってるのよく拾ってるなっていう。
そうですね、魔送球そうですね。
いや本当なんか簡単なタイミングにすごい球投げるんで、みんな、
ね、普通の正面の内野ゴロをなんかショートバウンドで送球したりしますよね、たまにね。
ショートバウンド、しかもなんか変な回転かかってくるみたいな。
そうそうそう、まあ、そう本当に魔送球ですよね。
よくまあ中田拾ったなみたいなのいつも見てたんで。
ありましたね。
だから守備の貢献値は相変わらず高いな、
うん、今年本当に守備硬かったですね、メンバー見ると。
いや、まあ、内野が良くないと勝てないですね、
うん、そうですね。
っていうのは、ね、本当、今年は思いました。
はい、まあ、もともとね守りからリズム作るチームだなんていうふうにみーちゃんも言われてますけどもね、なんかそんな形が今年も実践できて、まあ戦力的には劣勢かななんていう話もありましたが、無事2位ということで。
無事2位ということで、
はい、ソフトバンクが強すぎますよ。
初戦の1回残したんで、
うん、そうですね、
全然今年に関しては本当不満点があんまなかったですね。
そうですね、
一つ杉谷監督に対して僕が個人的に切れてたの2回ぐらいしかなくて
、うん、
すげえ減ったなと思いました、ね、
例年すごいですもんね。
すごい1回取ってるんです
ちょっと個人的に心配なのは西川が元気なくなっちゃったなっていうことはちょっと心配ですけど
ですね、
うん、
西川はちょっとおかしくなっちゃいましたね。
ねえ、西川は絶対、ね、今後1番とか3番とかを打つバッターだと思うんですけど、
まあ、シーズンオフっていうかクライマックスシリーズも含めてなんかいい感じで今年を締めれればなんとなく良くなるんじゃないかなって気がするんです、
はいはい。まあ、どこで、ね、息吹き返すか分かんないのが日本ハムのスタイルですから、どうなるか分かりませんね、まだね、はい、そんなところでしょうか。うん、ね、まあ、いっぱいまた、こう薪を放り込むとどんどんまた燃え上がるように話は続くんですけども、一回この辺で切っときましょうか、今日は。じゃあ、
はい、
今日はこの辺にしましょうか、はい、ひとまず、まあ、9月末の現在なんですけど、シーズン振り返ってみようということで、今日はひくらさんお招きしました。ひくらさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
第493回目のアリキラいかがだったでしょうか。いやーもうひくらさんが入るとなんかコアな話が増えて面白いなっていつも思うんですけれども、はい、なんか私が一番楽しんだ気がしますが、いかがだったでしょうか。番組では引き続きお便りを募集しております。ジャーマル .com の投稿フォームからお寄せください。お待ちしております。まあね、ネタコーナーが今日で一つ締め切りがね、ありますから、メルちゃんの予選の締め切りがありますので、ちょっと一段落かなという気がしますから、ぜひ、普通歌等と他のお便りもお寄せください。お待ちしております。久々にこれパパッと済ませますんで、ちょっと告知をね、いつも溜まってる分ちょっとぐらいしておきましょうか。はい、一応まあタイムリーなものからいきましょう。メルヘンチャンピオンシップ2015が10月から開催されます。予選のネタ締め切りが今日です。もう聞いてる方によっては過ぎてるかもしれませんが、9月30日23時59分いっぱいまでということでございます。詳しくはジャーマレドットコムのトップページご覧ください。はい、あとは CD ですね、マシュマロピンクさんのディアマイプリンス好評発売中でございます。ユースショップで、お買い求めください。お友達サークルのアリキラというところに、ございます。ぜひお買い求めください。今後ろで流れてる曲なんかも入って3曲入り、まだ初回分が残ってるので、ユーショップにメッセージカード残ってんじゃないかな。ぜひお買い求めください。あれですよ、M3 の新作いろいろ他のところも出すと思いますから、それと一緒に買ってもいいかもしれません。はい、あとはそうせっかくだからユーショップ関連で、アリキラグッズがいろいろあります。好評発売中ですので、同じく、イオシスショップ、お友達サークルのアリキラのところから、ぜひご購入くださいということでございます。買っていただくのもすごくありがたくて、この上ないんですけども、個人的には使用感が知りたいです。今後もそういうのを作った方がいいのかどうなのかっていう参考にしたいので、特にねエコバッグがねどうなのか本当に知りたい。うん、もう自負してますけど、アリキラエコバッグ、イカ先生デザインの色使いとかも、ロゴも全てデザインされたアリキラエコバッグですけども、あれ一番多分使ってるの私ですからね。何を自慢してるのか分かりませんけど、あれでいつも近所のスーパーに行って、レジ袋いりますか、いいえいりませんと、いいえいりませんと、いやそんなこと言わずにレジ袋いりますか、いいえいりませんというやり取りをね5時間ぐらいしてから、エコバッグに入れて持ち帰ってくるんですけど、ね、ショッキングピンクのインクの入ったバケツをスプラトゥーンバリにスーパーに投げつけて帰ってきますけどね。その時はもうバシャーっつってね、もう近所の子供たちとカモンナイスとか言いながらねやりますけれども、何の話でしょうか。あれ結構丈夫で、一応私のこう家の自室に予備がいくつかあるんですよ。予備という名の在庫があるんですけども、ありますけど壊れてないので、まだ1個目をずっと使ってます。はい、週何回か使ってます。はい、ぜひ皆さんも使用感ありましたら教えてくださいませ。今後の参考にいたします。はい、あとはね、そうだ、アリキラの LINE アカウントがございます。アリキラメンバーの方々のですね、あまり皆さんの生活には役に立たない意味のない、メッセージや、配信情報が配信情報先だよね、普通ね、配信情報や、メンバーの方々のよくわかんないコメントなんかが送られてきますので、ぜひご覧ください。詳しくはジャーマネドットコムの方に記事がございますから、LINE アカウントの検索の仕方とかも含めてそこでチェックしてください。はい、なとこでございましょうか。取って出しなので、この後編集があるんで間に合うか分かりませんけど、まあ、10時頃には配信できるといいなという感じでございます。ぜひイレギュラーな回ですので、特に感想お待ちしております。終わりにしましょうか。本日のお相手ジャーマネでございました。また次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。
この番組はイオシスの提供でお送りしました。